ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダナマンダナマンダナマンダツナマンダツナマンダツナナマンダツナマンダツナマンダツナマンダツナマンダツナマンダツナマンダツナマンダツナマンダツナマンダツ
親鸞聖人の言葉には阿弥陀如来の誓願は親鸞一人のためであるという言葉がありますと、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダ。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ私昨日面白いご縁があって、ロサンゼルス別院は2つありますよ。ロサンゼルス別院に大谷派の別院、お東の別院と、まあ、うちの西本願寺の別院がありまして、で昨日 BCA の教育センターが主催したまあ、East meets West という西と東が出会うという集いがあって、まあ、東本願寺の教学を専攻している学者と私がまあ、スピーカーとしてそこに呼ばれて、こういう東本願寺と西本願寺の、まあ、教えとか考え方についての、発表がありました。まあ、まずは桑原先生と松本先生が浄土真宗センターの桑原先生と仏教大学院の松本先生がこの、まあ、別れについて、どうやって西と東になったことについてお話があって、まあ、それ非常に興味深く聴聞していただいて、でまたそういう何ていう西本願寺の教えと東本願寺の教えは違いますかとか、どういうふうになんかこう似てるところとちょっと異なってるところとかについてのために、まあ私たちが紹介するまあ責任役割だったんですけど、まあそういう西と東に分かれたのは結構面白い話ですね。それはまあ本来は一つでしたね。本願寺派というのは親鸞聖人の家族が継いで来られた教えですね。まずは、まあ、末娘さんの覚子尼様が大谷本廟、親鸞聖人が亡くなったら親鸞聖人のお墓を大谷本廟として作られたんですね。で、その覚子尼様の孫、親鸞聖人のひ孫にあたる覚如上人はこのお墓を一つのお寺として、それを展開して本願寺というお寺が出来上がりますね。でその時は親鸞聖人の他の弟子の方々がお寺を作って、高田派とか仏光寺派とか他の宗派、親鸞聖人の弟子が作ってたお寺があって、まあ宗派がいくつかあるんですね。今は浄土真宗の宗派はいくつかあるとご存知ですか？十派あります。十派、十がありますね。で西と東は、まあ、西は昨日京原先生はその数字をちょっとお寺寺院数としては、西本願寺の方は1万余りですね。1万ちょっとですね。で東さんは8900ぐらいお寺がありますね。だから西と東を合わせたら2万ぐらいですね。であとはまあ千なんか仏光寺とかもう大きいし、まあ数百寺院もあって、であとはもうちょっとまあ減っていくうち、一番少ないのはまあ 50ぐらいだったかな、あのお寺が、あのそういう宗派に入って、でも、まあ、あの本願寺派のその中では結構大きいですね。でもともと一つだったっていうのはすごい大きい教団でしたね。というのは、あの、まあ、そういう確認証人から、あの、こういう本願寺にお寺がどんどん作ってて、で、蓮如上人の時代になると、あの、ちょっと弱くなってたというのは、人が、あの、考え、なんかその教えの考え方と、その、やってる作法とか、お勤めは、非常にバラバラになってたんですね。本願寺の中ではこっちに来て一つのことをやって、親鸞聖人の教えはこうこうと言って、で、あの隣町に行ってやってることも親鸞聖人の、あの理解の仕方とかもだいぶ異なるところがあって、これじゃもうバラバラになりすぎてとても弱くて、あの先に続けないような状態だと蓮如上人が気づいて、じゃあ統一しましょうというお勤めの仕方とか、あの教えの理解考え方を統一しようというのは蓮如上人の役割ですね。蓮如上人が、あのこういう本願寺をだいぶ、あの組織化をして強くさせたんですね。蓮如上人の時代からだいぶ強くなってて、で、あのそれとともに蓮如上人もあちこちに、あの普及に、あ布教に出られて、あのたくさんの日本の各地、ほぼ各地に本願寺のお寺がありまして、あの一つの日本の中で最も大きい組織ですね。あので、まあもし人を動かそうとしたらだいぶ動くんですね、日本本願寺の人で。でこれが強くなって、あの大阪に、あの、まあ、蓮如上人が、あの人生の最後の頃に大阪のところに本願寺を移しまして、石山本願寺、今の大阪城というところあるんですね。その大阪城はもともとそのところが発展したのは、あ本願寺があったんですね。西、あの本願寺、石山本願寺があって、で、あのそこは、あの、まあ、大阪が、今現代の大阪がこのお寺を中心にそして発展したんですね。で当時は、あの織田信長という大名が、あの蓮如上人の後にこの日本全国を、あの治めようとしたら、あの当時の建業上人という、あの蓮如上人のお孫ですね、あの10代目の、あの10代目の蓮如上人は8代目、建業上人は10代目ですね。で建業上人と織田信長が、あの対立するんですね。で10年間、あの石山合戦という戦争があったんですよ。なんか本願寺を倒そうとして、でも、まあ、織田信長はすごい力を持ってた、あの、まあ、武士でしたけど、本願寺もそれなりの力を持っていて、10年間も負けずに、あの合戦して、で結局、あのいろいろあって、建業上人はじゃ あ手を打って和歌山に移そうということを決めました。で本願寺を和歌山の方に移して、でもその長男の京女上人は、京女さんは、あのちょっと、あのやっぱりこれまでに戦ってきたからまだ続けたいとか、なんかもうやめるのはちょっと、まあ、なんていう良くないこととかと思って、まだこういうやっぱりそんな、あのまあ弱くしてはいけないとかと思って、まだ続けたい。でその時に、あのまあ京女上人と四孔女上人が結局、まあ、しばらくは、あの一回、あの義絶をして、でまた復義したこと で結局、あの一緒になってたけど、で、あのその時に、建業上人 の三男、まあ、二男が他の本願寺の宗派に入って、あの養子として、あの よそ の, あの交渉時 の, あのこの御文字になってたんですけど、ちょっとややこしくなるんですけど、ちなみに京女上人の次男と三男がどっちかが御文字になるんですと。で、京女上人は私が長男ですから、まあ、当たり前に御文字になる。でもその時に建業所にお父さんのお母さんの方が、建業所にの奥さんが手紙を出して、これは三男が御門書になると、建業所にが書いた手紙がありますよということ でその手紙を出て、でそれによってちょっとなんか、まあ、揉めてて、で結局豊臣秀吉というもう一人の織田信長の後を継いだ武士が、じゃ三男とりあえず長男を10年間こういう御門書をさせて、で10年間を退院してたくさんのお金をあげて生活ができるようにお金をあげて、で三男に継ぎましょうという。というふうにしましょうというこういう約束を作ったけど、長男はまあもともとそれでいいと思ってたみたいんですけど、書いたらその周りの人は、いやあれはいかんと言われたみたいで、じゃ あのまだちょっとまあ仲が悪くなってて、でちょうどその頃にこので ですからその時豊臣秀吉が、じゃあ三男にしようと、三男にしようと、これはもうこれ以上はもうダメだ、だから三男にしよう。でも長男まだいるでしょ。でその後に徳川家康、また、まあ、有名な侍が出てきて、じゃ あの西本願寺は京都のこのところに、今の七条のと堀川通りにあるところは西本願寺ですね。でその同じ七条と烏丸通りのところに、だからもう多分まあ歩いたら5分ぐらいで着く場所に土地を耐えて、ここでも東本願寺になったというのは、徳川家康はじゃあこういう、まあ、2つを認めようと思ってて、で、まあ、これについて説がいわゆる2つあるんですね。1つは徳川家康はじゃあこの本願寺を弱くするためにこれうまくこれを利用して別れようと思ってる、なんかこういう徳川家康がこういう本願寺を弱くさせて自分を力をもっと何て言う充実するためにしたかという話もあるんですし、もう一つはもうもともと二つになってた、なんかもうすでにこういう分かれてて、でその現実を認めるためにこれを東本願寺の、まあ、今の土地を与えて、まあというのはこの二つになったというのはこの見教えが違うというのではなくて、こういうちょっと政治的なところとか家族の中の動きとかによって二つになった。だから私の中では西本願寺と東本願寺の教えが違うというよりは全く同じ親鸞上人と蓮如上人まで一緒だ、まあ建業上人まで一緒だった教えがちょっと味わいが変わってきたということですね。ですからこういうブラム先生、バークリーの UC バークリーの大学の先生がこの本願寺の東本願寺の考え方、特に現代に入っていろいろな立派な学者、曽我良人とか金子大栄とかそういう方々について発表したんですけど、私はそういう学者についての発表とかはできないので、なぜ私が呼ばれたかと私はちょっと思ってたんです。もう普通のお坊さんですからと思って。まあでも西本願寺の僧侶ですから、私が味わってるこの教えも全部西本願寺の中に育てこられたので、私が思ってる取り継ぐお祈りはもう西本願寺の教えのまま 様だということを私自身がそれを目指しているところですね。から私が紹介したのはこういう去年来た内藤先生、内藤智子先生のお話の一つを紹介したんですね。で、これは非常に面白い質問があるみたいんですね。それは阿弥陀如来は誰が作ったということを聞かれたそうです。誰が作った。で、なんかちょっと変な質問ですけどね。でも誰、たまに参拝者が新しくここに入ってきて、この仏様のお像を見て、これはブッダですかと聞いて、ブッダですか、シャカムニ・ゴタマ・ブッダですねとかと言われて、いやちょっと違いますね、これはシャカさ、この同じ人の仏様は阿弥陀如来ですね。釈迦如来とまた別な仏様ですね。で、じゃあ釈迦様と阿弥陀様はどう違いますかと聞かれますと、釈迦様はこの世に現れた仏様ですね。私たちのこの世界に住んでいた人間として現れた仏様はお釈迦様ですね。で、その釈迦様が教えたお経の中で、釈迦様がこういう阿弥陀如来の話が出てくるんですね。阿弥陀如来を私たちのために阿弥陀如来のお話をするのは釈迦様ですね。から釈迦様は2500年ほど昔インドに行けば会える方ですね。阿弥陀如来はこの私たちの世の中に釈迦様のような具体的に現れた仏様とまたちょっと違いますね。釈迦様が私たちのために説かれた仏様ですね。だからその人は、じゃあ釈迦様が阿弥陀如来を作ったんですねと言って、いやまた違いますねそうでもないですね。で、内藤先生がとても面白いことを言うのは、誰が阿弥陀如来を作ったというか、私が作ったと言いますね。で、どういうふうにこれを考えますと、こんな私、阿弥陀如来が、この、阿弥陀如来の本願があるんですね。一番、間違いが多くて、煩悩が多い人を救うために、こう一生懸命そういう本願を立て、こういう誓いを立て、約束をして、一生懸命修行をして、悟りを開いて、私たちを救う南無阿弥阿弥陀如来になって、南無阿弥陀仏ともなったんですね。南無阿弥陀仏というと、もう阿弥陀如来に帰依します、阿弥陀如来に信じますということは、それによってお浄土に往生できるという教えですね。ですから、この最も煩悩が深い人がいなかったら、阿弥陀如来がこう願を立って、約束誓いを作って、そして一生懸命それを果たす修行をしなくてもよかったですね。でも、それが、こんな私がいるから、この煩悩に深い私がいるから、私を救うために、私のような人間を救うために、阿弥陀如来が存在しないといけないんですね。ですから、私がいなかったら阿弥陀如来が、私のような人間がいなかったら阿弥陀如来が現れないということですね。これはこれちょっと教えですね、深いですね。でも、ちょっとなんていう、分かりやすく言えば、佐々木先生を思い出しますね。ここによくお参り、佐々木ラバン先生はよく一緒にお参りさせるんですね。で、佐々木先生によく聞かれる質問は、先生、運動してますかと。私はよく佐々木先生に聞きます。運動してますか。私は、いやー、最近、前はよく自転車に乗ってお寺に来てたけど、最近龍馬を学校に送ってからここに来るので、だいたい最近来るまで、いつも龍馬を学校に送ってからここに来る、もうほとんど自転車はもう何ヶ月ぶりに乗ってないですと言って、 でもまあ子供の追いかけでちょっと運動してるでしょうと思ってて、佐々木先生は、いやそれは足りません、やっぱり開教師は運動が必要ですよ、しないと病気になったら体調を崩したり、私はいつも素泳していますと言いますね。で、佐々木先生お元気ですね、80歳を超えても頭もしっかりしてるし、もうよく体力もあるので、さすがに先生が運動していますねと。じゃあ何の運動してますか、佐々木先生の好きな運動。水泳ですね、水泳しています。で、何時どこで水泳してるとご存知ですか。こういう 24-hour fitness というところあるんですね、多分見たことあると思いますけど、 24-hour というのは24時間空いてるところですね。で、じゃあ佐々木先生何時にプールによく行くんですか。私は行くのは夜中の2時か3時とおっしゃいました。夜中に行ってますね。え、なぜそんな夜中に行くんですと言ったら、いや私は他の人と一緒に同じレーンで泳ぐのは嫌いですという、自分は一つのレーンをなんか人にぶつかる可能性がないから、それが一番いいから、こう夜中に行ったら周りに誰もいないから自由にマイペースで泳げるからいいですと言いました。ちなみにその時にこのライフセーバーいますかと言ったら、いやいないいない、大体私一人が泳いでると言うんですね。で、まあ佐々木先生は泳ぎが上手ですから、それはまあライフセーバーいなくても佐々木先生まだ大丈夫ですね、溺らないけど、私たちも水泳が好きですけど違うプールに行ってますね。うち のフィエスタガーデンという住んでるところにプールがありますね。で、そのプールは利用者は多分9割ぐらいは子供ですね、ちっちゃい子供ですから、こういうライフセーバーが必ずいますね。ライフセーバーがいないとプールを開けないんですね。で、去年の夏に翔馬と龍馬をよく連れてたんですけど、そのライフセーバーを本当にありがたく思いました今年、ね、今までは龍馬を連れて龍馬を持って行ってたから、まあ、なんとなくライフセーバーいなくても1対1ですからなんとかなるんですけど、夏だったらよく1対2というのは僕が入って、で龍馬と翔馬と一緒に入ることがありましたね。で、龍馬はまあ、なんとなく下まで届く身長になってたんですけど、翔馬はもうはは、あとは、はら、走りも終わるとか歩きも終わる年齢になってたから、こういう飛び込むのが非常に好きです。ジャンプジャンプというジャンプジャンプって言って、で飛び込むが好き。でもこういう飛び込むが好きだけど誰かがキャッチしないといけないんですね。翔馬はだいたい人のところにいるの飛ぶのはだいたい把握してる、だからその人がいないところに飛ばないんですけど、一つ分かっていないようなものは、人が自分を見てることをまだ分かっていなくて、ただ人がいるところに飛び込む。たまに龍馬はなんか見て見て見て見て見てと終わったら、龍馬の方に見たらちょうどその瞬間にここからこう翔馬が飛んでくることは何回かありまして、でバーッと何度か言ったけど、本当にその時ライフセーバーがいるのは安心しましたね。まあ何かある時にはライフセーバーがいたら安心して、だからこの飛び込んで何か何を見ずに飛び込んでしまう子供がいるからライフセーバーがいますね、プールね。こういう私は阿弥陀如来は似たような存在だと思いますね。こういう僕みたいに何の前が何があるか分からずに気につけずに、もうそのままとりあえず進んでるような人生ですね、私は。あんまりで、大体その何が動いて人生を進んでるのは、煩悩が動いて人生が進んでる。これが欲しい、それが嫌だ、これはまあ、怒ったりして動くとか、もう周りを気づかずに動くという人生ですから、まあ物をぶつかるのは多いですけど、こういうどこか正しい方向を示せる存在とか、こんな私だったらこのままじゃもう、まあ指南長人が言うようにも地獄に落ちるしかない ような私も自分もそう思います。ですからこういう私がいるからこそ阿弥陀如来という仏様が必要となるんですね。だから私の民、この世の私のために阿弥陀如来が追われてくるという見教えですね。それは非常にありがたく思いましたね。だからそれを読んだら、ああやはり誰が作った阿弥陀如来を作ったと聞きますと、私ですね、責任はここにありますね。だから阿弥陀如来はそれによって本当にありがたい存在になりますね。親鸞聖人も阿弥陀、こういう阿弥陀如来の本願は私一人のためだと、いう言葉を、親鸞一人のためだとおっしゃいますけど、その親鸞の一人だとみんなそれぞれの修行のため、それぞれ私たちのためだということで、味わっておりまして、ありがたい教えですね。これは内藤先生がこういうふうに、西本願寺の教約を代表して、特に東本願寺と違うとかとは私が思いませんね。でもこういう味わいがあって、この宗派に出会いがあってありがたいことでございます。ここで合唱して終わりたいと思います。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。